はい、こんにちは、佐大臣光永です。今年は人並みにお盆休みを取ってみようと思って1週間ほどダラダラしてみました。ダメですね、落ち着かないです。世の中の人はよくあんなに休めるなと感心します。お盆休み、正月休み、その他毎月のように大小の連休があって、日本の労働者は休みすぎです。技術も知識も1日休むと衰えるのですよ。それを取り戻すには丸1日かかります。だから1時間でもいいので毎日働くのがいいんです。まあ現実的なラインとしては1日5時間労働、週休1日ぐらいだと思います。しょっちゅう長期休暇を取る一方で、1日8時間という人間の限界をはるかに超えた長時間も働くのは能率が悪く、体に悪く、精神に悪いです。労働者を目覚めさせず無能なままにしておくための策だと思います。スマホと同じです。本日は平家物語巻の第9より六角の戦です。能登守範経は6度にわたり源氏を撃退します。前回樋口の斬られからの続きです。六角の戦。平家福原へ渡りたまいて後は、四国の強者従い立てまつらす。中にも阿波讃岐の在庁ども、平家を背いて源氏につかんとしけるが、そもそも我らは昨日今日まで平家に従うたる者の、今初めて源氏の方へ参りたりとも世も用いられし、いざや平家に矢一ついかけてそれを表にして参らん。とて門脇の中納言、子息越前の三味、能登守、伏氏三人、備前の国下津に増しますと聞こえしかば、うち立てまつらんとて表戦十余層で寄せたりけり。能登守これを聞き、憎い安原かな、昨日今日まで我らが馬の草切ったるやっぱらが、すでにちぎりを変ずるにこそあんなれ。その儀ならば一人も漏らさず撃てや、とて小舟どもに取り乗って、余すな漏らすな、とて攻めたまえば、四国の強者ども一目ばかりに矢一ついて、のかんとこそ思いけるに、帝都を攻められたてまって、かなわじとや思いけん、遠負けにして引き退き、都の方へ逃げ上るが、淡路の国ふくらの泊まりに月にけり、その国に源氏二人あり、子六条の方眼為義が罰し、鴨の患者義継ぎ、淡路の患者義久と聞こえしを、四国の強者ども大将に頼んで城郭を構えて待つところに、能登殿やがて押し寄せ攻めたまえば、一日戦い鴨の患者討ち死にす、淡路の患者は痛手を負うて自害視点下痢、能登殿防ぎやいける強者ども134人が首切って、打ち手の懸命を知るいて福原へ参らせらる。門脇の中納言、それより福原へ登りたもう。子息たちは伊予の河野の四郎が、メセども参らぬを攻めんとて、四国へぞ渡られける。まず兄の越前の三味道盛の京、阿波の国花園の城に着きたもう。能登守讃岐の屋島へ渡りたもうと聞こえしかば、河野の四郎道信、秋の国の住人ぬたの四郎は母方のおじなりければ、一つにならんとて秋の国へ押し渡る。能登守これを聞き、やがて讃岐の屋島を入れて追われてるが、すでに備後の国美濃島にかかって、次の日ぬたの城へ攻めたもう。ぬたの次郎、河野の四郎、一つになって防ぎ戦おう。能登殿やがて押し寄せ攻めたまえば、一日一夜防ぎ戦い、ぬたの次郎かなわじとや思いけん、兜を脱いで後任に参る。河野の四郎はなお従い立てまつらず、そのせい500余機ありけるが、わずかに50機ばかりに打ちなされ、城を入れてゆくほどに能登殿の侍平八兵衛ためかす、 200機ばかりが中に取り込められて、終終7機に打ちなされ、助け舟に乗らんと細道にかかって右輪の肩へ落ちゆくほどに、平八兵衛が子息、讃岐の七郎義則、屈強の弓の上手ではあり、追っかかって7機を矢庭に5機射落とす。河野の城をただ終終2機になりにけり、河野が身に変えて思いける労働を讃岐の七郎押し並べて組んで落ち、取って押さえて首をかかんとするところに、河野の城を取って返し、労働が上なる讃岐の七郎が首かき切って深田へ投げ入れ、第四条を挙げて、河野の城を落ちの道信少年21、こうこそ戦をばすれ、我と思わん人々はとどめよやとて労働を肩に引っ掛け、そこをつうっと逃れて小舟に乗り、伊予の国へぞ渡り行ける。能登殿河野をも打ち漏らされたれども、ぬたの次郎が公認たるを召しぐして福原へぞ参られける。また淡路の国の住人天野六郎忠景、平家を背いて源氏に心を通わしけるが、大船二艘に兵糧舞物の具通で都の方へ登るほどに、能登殿福原にてこれを聞き、小舟十艘ばかり押し浮かべて追われけり、天野六郎西の宮の沖にて返し合わせ防ぎ叩こう。帝都を攻められたてまって、かなわしとや思いけん、引き退いて泉の国府邸の裏に突きにけり、紀の国の住人園部の兵衛忠康、これも平家を背いて源氏につかんとしけるが、天野六郎が能登殿に攻められたてまって、府邸にありと聞こえしかば、そのせい百機ばかりで馳せきて一つになる。能登殿やがて続いて攻めたまえば、一日一夜防ぎ戦い、天野六郎園部の兵衛かなわしとや思いけん、家の子労働に防ぎ合いさせ、身柄は逃げて京へ登る。能登殿防ぎ合いけるつわものども204人が首切りかけて、福原へこそ参られけれ。また伊予の国の住人河野の城を道信、豊後の国の住人臼杵の次郎これたか、岡田の三郎これよし同心して、都合そのせい2004人、備前の国へ押し渡り、今木の城にぞこもりける。能登の神これを聞き、福原より3000余機で馳せ下り、今木の城を攻めたもう。能登殿、キャツバラは怖い御敵で候、重ねて生を賜らんと申されければ、福原よりすまんぎの大勢を向けられるよし聞こえしほどに、城のうちのつわものども手の際戦い、分取り巧妙しきやめて、平家は大勢で増しますなり、我らは無勢なり、いかにも可能増し、ここを場落ちてしばらく息をつがんとて、臼杵の次郎岡田の三郎を船に取り乗り、鎮西へ押し渡る。河野は伊予へぞ渡り行ける。能登殿、今は打つべき仇なしとて、福原へこそ参られけれ、大井殿を始めたてまって、平家一門の苦行天井日と寄り合いたまいて、能登殿の毎度の巧妙をぞ一同に感じあわれける。能登守宣経無双する会でした。この辺りから宣経の活躍の場面が増えていきます。こういう積み重ねがあるので、後半で壇ノ浦の合戦の時に能登守宣経対義経のバトルが一層映えるわけです。次回三草勢揃いに続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。